今日は、マタイの福音書の第9章の14節からのところを、朗読させていただきました。今日の聖書の箇所の出来事をこの福音書を記したマタイはですね、その頃という時を表す言葉で始めています。でその頃っていうのは一体いつ頃なのかっていうことがあります。でこのその頃と訳されている、言葉、ギリシャ語でトテと言いますけれども、例えば以前講座教会で使っていました口語訳聖書ではその時というふうに訳していました。また新改訳聖書という別の聖書ではするとまたというふうにありました。つまり前回の13節までの箇所に紹介されている出来事のすぐ後という意味でマタイはここでその頃その時と語り始めているわけなんです。少し振り返ってみたいんですけれども、13節までのところで一体何が起こったのか。そうです。イエス様に招かれてファリサイ派の人たちが行ってみますと、そこにはすでに先客がいました。マタイをはじめとする徴税人や罪人たちです。で、これに驚いたファリサイ派の人々がですね、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言って、つまずいたんですね。イエスにつまずきました。つまり今日の14節からの出来事はその頃、つまりそのすぐ後に起こった出来事だということですね。じゃあ何が起こったのかと言いますと、今度は洗礼者ヨハネの弟子たちです。彼らが、私たちとファリサイの人々はよく断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですかと言って、前回ファリサイの人々同様にですね、今度彼らがつまずいたんです。ちなみにこのよく断食しているのにっていう言葉を直訳しますと、今断食しているのに、断食の最中であるっていうふうに訳せる言葉なんですね。ところで、当時断食っていうのは特別な場合を除いてですね、日が昇っている間だけ食事を取らないというかなり限定的なものでした。もちろんそれでも食を絶つわけですから、なかなか断食って大変だと思います。大変だと思いますってあんまり私はしてないので、何度かやったことがありますけれども、定期的にしてないので本当に大変だと思います。で、なぜ彼らがしたのか。彼らは自分や、それから他の人たちの生活ぶり、その時代の堕落した生活を憂いてですね、罪を悲しんで、週に一度ないし、二度定められた日に、断食したそうですね。で、この場面に登場したヨハネの弟子たちも多分特別な機会というよりも通常週に1、2回行っていたその断食だったのではないかと思います。少し情景を思い浮かべたいと思うんですけれども、イエス様が宿としていたペテロの家の近くにもヨハネの弟子たちがそこに居合わせまして、で、その彼らは断食の真っ最中だったのでしょう。で、そのような時にイエス様がおられる家の中から楽しそうな声、しかも歌声が聞こえてきたかもしれない。洗礼者ヨハネの弟子たちは特に真面目に信仰のことを考えている人々でしたので、少なくとも自分たちだけはと、そういう思いを持って、断食していたわけですね。で、ここで忘れてはならないことが一つあると思うんですね。それは彼ら洗礼者ヨハネの弟子たちはイエス様のことをですね、自分たちの仲間だと思ってたんです。いかがでしょう？イエス様がナザレを出て宣教を開始なさった最初の時、どこに行った？どこに行って何をなさったかと言いますと、まさに洗礼者ヨハネのところに行って洗礼をお受けになったんですね。思い出していただきたいんですけれども、受洗を希望してヨルダン川のヨハネのところに行かれたときに、ヨハネは自分の方にやってくるイエス様のことをご覧になって、そしてそれを思いとどまらせようとしたわけですね。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところに来られるのですか？言ったんです。そうしますとイエス様はそのヨハネの言葉を遮るようにして、今止めないでほしい、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことなんだっていうふうにおっしゃって洗礼を受けたんですね。ヨハネから洗礼を授けていただきました。で、その時イエス様は、正しいことをすべて行うのは 我々にふさわしいことだと言って、自分とヨハネ、さらにヨハネの弟子たちのことも含めて、まあ我々、もう少し広く取ってるかもしれませんが、我々と表現して、自分がヨハネの仲間であることを言い表したわけですね。今年、私たちイスラエルに行かせていただきましたけども、その時にガイドの方が説明してくださいました。洗礼者ヨハネというのは、当時エッセネ派というグループに、影響を受けていたか、属していたのではないかというふうに、ガイドしてくださいました。で、そのエッセネ派というのは、本当に周りに草も木もない荒れ野の洞窟で隠遁生活をしているグループですね。ヨハネはそうしたグループの出身で、イエス様もそのヨハネをはじめ、彼らのグループから何らかの影響を受けていたのではないかっていう、そういう説明を受けました。で、今日の聖書の箇所に戻りますけれども、この時のヨハネの弟子たちからするならば、イエス様は自分たちの先生であったヨハネ先生から直接洗礼を授けてもらった人、つまり自分たちの仲間ですね。それがこともあろうに、自分たちが断食しているのに、どこの家だかわかりませんけれども、賑やかにやっている。そして中を覗いてみましたら、イエス様が真ん中にいて楽しく飲み食いしている。ヨハネの弟子たちはびっくりしましたね。そしてこれは一体どういうことなのかと思いを込めて、口から出た言葉が14節の言葉だったわけですね。今大相撲が始まりましたけれども、相撲の世界では彼らの中には兄弟子や弟弟子がいますね。多分兄弟子にあたるようなものが代表して弟弟子であるイエス様のところに行って、この14節の言葉を尋ねたんじゃないかなと思います。で、そうした情景を思い浮かべると、この箇所がですね、私たちに迫ってくるように思うんですね。いかがでしょうか。ところで、この後ですね、マタイの福音書をずっと読み進めていくと、11章の19節に、こんなイエス様の姿、こういうふうに周りの人たちがイエス様を見ていたっていう言葉が出てくるんです。今日の説教のアウトラインに、それを書かせていただきました。人の子が来て、人の子ってのはイエス様のことですが、人の子が来て飲み食いすると、見ろ、大食漢で大酒飲みだ。徴税人や罪人の仲間だという。しかし、知恵の正しさはその働きによって証明される。イエス様のことを見てみろ。大食漢で大酒飲みだ。徴税人や罪人の仲間だってみんな言っていたっていうんですね。この描写というのは少し誇張されているようには思うんですけれども、それでもイエス様がこう言われてもしょうがないほどに食事を喜んでおられた、そういうお方だったんだっていうことを私たち想像しても間違いないと思うんですね。で、これに対して先ほど今読みましたこの19節の一つ前にですね、当時の今日出てくるこのヨハネたちのことを描写する言葉も出てくるんです。で、それもここに書きました。11章の18節にこういう言葉が出てきます。ヨハネが来て、これはバプテスマ、洗礼者ヨハネですけども、ヨハネが来て、食べも飲みもしないでいると、あれは悪霊に取り憑かれている。で、ここで人々は、イエス様とそのヨハネの両者を互いに比較するわけなんですけども、本当に対照的な信仰生活を送っていたっていうことですね。イエス様は大酒飲みで大食漢って言われて、もう片方のヨハネはですね、もう全然何も食べずに、食べも飲みもしないっていう、そういう非常にストイックな生活をしていたってことですね。ただここで私たち気をつけなければならないことがあると思うんです。で、それは何かと言いますと、イエス様のこのところで決して、イエス様はですね、今日のところでですね、決して断食という行為そのものを否定されたわけではないっていうことですね。すでに私たち読んできましたけれども、三条の説教の中でイエス様は断食をするとき具体的にこうにしなさいっていうふうに説かれています。で、何よりも福音書を見ますと、イエス様のご生涯を見ていきますと、その高生涯にお張りになる直前でですね、荒野で40日40夜断食をなさったことを聖書はっきりと私たちに伝えているわけですね。ですから、イエス様がこの時、ヨハネの弟子たちと共に断食をなさらなかったのは決してですね、 この世の罪や堕落に対して無関心であったっていうことではなくて、むしろイエス様がこの世に来られたこと自体がその逆であった。ヨハネと同じような思いであった。で、そのことを雄弁に証ししているわけですね。では、この時なんでヨハネの弟子たちやファリサイ派の人々のように断食しなかったのかっていうことですね。結論から言いますと、イエス様は断食とは別の仕方、根本的な解決の手段をもっと別の形で選ばれたからっていうのが、その答えだと思うんです。で、それは一言で言いますと、人間の努力で自らを清くし、神様の前に正しいと認めてもらう道ではなくて、神の子イエス様にお世話になって救っていただく道をイエス様はこれから開こうとなさっていたということですね。これはヨハネの弟子たちやファリサイ派の人々にはもう想像もつかない道でした。イエス様はその道を解き、その道を示し、そしてその道を実現するためにこの世に来られたわけです。です。イエス様のそうした一つ一つの言動自体がですね、彼らヨハネの弟子たちやファリサイ派の人々にとっては、あまりにも斬新で新しすぎた。新しい道であったがゆえに彼らはつまずいたんですね。で、その言葉が16節に出てきますので、16節を読んでみたいと思います。誰も折りたての布から布切れを取って古い服に継ぎを当てたりはしない。新しい布切れが服を引き裂き、破れは一層ひどくなるからだ。新しい葡萄酒を古い皮袋に入れる者はいない。そんなことをすれば、皮袋は破れ、葡萄酒は流れ出て、皮袋もダメになる。新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるものだ。そうすれば、両方とも長持ちする。ここでイエス様は、ご自身が示された道のことを、あるいは切り開こうとしていた道のことを新しい布切れって言ったんですね。そしてまた新しい葡萄酒っていうふうに表現されました。いかがでしょうか。最近はあまり、継ぎ当てをした服を着ている人は少なくなりました。私は子供の頃はよく母親がですね、ズボンの膝小僧とかこういう肘のところ穴が開くとよく継ぎ当てをしてくれましたね。私もそういう服を着て、遊んでいた記憶が鮮明にあります。多分イエス様もそういう例えを使いながら、ことの本質を、みんなに示そうとしたわけですけれども、多分イエス様も幼い頃、お母さんのマリアさんが継ぎ当てをした服を着た記憶があったんじゃないかなと思います。また、あるいは実際にこの針仕事をする母親マリアの姿をイエス様鮮明に覚えておられたんじゃないかなと思うんです。いや、貧しい時代ですから、子供の時も、そして今の時もですね、そうした人々の姿っていうのは、多分身近に、あったんでしょう。その情景を思い出しながらですね、みんなのその記憶に訴えながら、新しい布切れをそのまま古い服に継ぎ当てをしようとしたら、その古い布地は簡単に引き裂かれてしまう。そうに彼らの日常の経験に訴えたわけですね。そうだそうだってみんな思ったと思います。葡萄酒の場合もそうでした。新しい葡萄酒だって柔軟性のない古い伸びきった皮袋に入れたならば、硬い皮袋に入れたならば、新しい葡萄酒は発酵力が半端でないわけですから、その発酵力で古い皮袋はもう引き裂かれてしまって、葡萄酒も皮袋も両方ダメになってしまう。つまり、それほど新しい布切れ、新しい葡萄酒の強さは、それほどなんだ。いや、それ以上なんだ。それ以上にイエス様の示された道、これから切り開こうとしていたその救いの道もですね、今までの考え方の延長線上ではなしに、考え方を根本的に覆してしまうほどの強烈なインパクトを持って迫るものなんだ。イエス様、そういうことを言わんとしているのではないかと思うんです。で、そして、その新しさっていうのは、今の時代、今ですね、私たちが聖書を読み、福音書に示されたイエス様の教えと、そのイエス様の姿に触れるときに、私たちもお尻に火がつくわけですね。自分の生き方を、 やっぱり考え直さなくちゃいけないように思わされるわけです。それほど新しい、そうした意味で2000年前新しかったっていうのではなしに、今、この福音書を通して、イエス様の教えと、そしてイエス様の姿に触れる私たちにとってもですね、同じように、私たちの生き方に変革を迫るような意味での新しさなのではないか。そして、ファリサイ派の人、そして、ヨハネの弟子たちまでも、それにつまずいたんですね。新しすぎて。ですので、時にそれは私たちにとってもですね、本当に大きなつまずきになるんだなと思うんですね。もう少し、この点についてお話したいと思うんですけども、いかがでしょうか。普通、清くない私たちが、神様に認めていただくためには、自分を律して、自分の力で、努力で清めていただこうと、普通は考えるわけですね。ですから、その常識にとらわれている人々の目からして、イエス様がなさってるっていうこと、なさっておられたことというのは、それはもう非常識に見えた。ある人の言葉を使うと、非常識じゃなくて超常識だ。常識を超えていたっていうふうに表現していました。これをキリスト教はですね、信仰義人っていうわけですね。信仰義人。この点について、今日、長々とエフェソの信徒への手紙の2章の言葉をここに印刷したんですけれども、少し長いんですが、この2章の1節から9節までのところを読んでみたいと思うんですね。さて、あなた方は、以前は、つまりキリストと出会う前は、自分の過ちと罪のために死んでいたのです。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち、不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆、こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人々と同じように生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。しかし、憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。こうして、神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来たるべきように表そうとされたのです。事実、あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。とあります。これ本当になかなか私たちわからないなと思うんですね。特に私たち日本人はですね、人様に迷惑をかけないようにって、こう、刷り込まれてるというか、それ大事なことなんですけども、教えられてますね。世間のお世話になることを極力私たちは嫌うわけです。またそれを避けることが多いように思いますね。で、イエス様が開いてくださった救いの道、神様に義と認められるその道というのはまさに、初めから終わりまで神様にお世話になって救われる道なんですよね。神様にお世話になって連れて行っていただく道なんです。いや、そんなことないと。私たちにだってできることがある。反論されるかもしれませんけれども、救いに関しては違いますね。そうした私たちの主張の息の根を止めるようにパウロはですね、今読んだ箇所で、あなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたって言うんです。だから死んでいたんだから何もできないって説くんですね。何もできない。ちょうど私たちの信仰の大先輩、アウグスチヌスがですね、私たちの現在という罪のことについてこういうふうに言ったんですが、そのノコギリ、神様が作ってくださった私たちは能力がありますので、ノコギリはよく切れるわけですね。でも、残念ながらそのノコギリがですね、もう曲がっている。ですから、一生懸命、まっすぐ切ろうとするんだけれども、何をやってもどうしても、こう、曲がって切れてしまう。不完全である。で、それが私たちの罪なんだ。アウグスチヌスってそんなこと言ってました。ですので、これが解決されない限り、いくら断食しようが何をしようが、それは神様の清さの基準には程遠い。 ですからパウロは私たちのことを生まれながら神の怒りを受けるべきものだったっていうふうに呼ぶんですね。怒りの対象だった。ですからキリスト教は私たちが神様の許しを受けるために何か特別な技、特別な行為を神様の前に差し出すのではない。そうした技とか行為自体もう曲がっちゃってる。罪にまみれているわけですね。罪の影響を受けている。ですから、私たち何もできないので、そうした私たちの身代わりに全くシミも傷もない、世の罪を取り除く神の子羊なるイエス様が、まあヨハネはそういうふうにイエス様のことを言いましたね。ご自身の命をその十字架に差し出すことによって、一方的に私たちに罪の許しと清めを実現してくださった。私たちはただそれを感謝してですね、ありがとうございますって言って、それを信じて受け入れる。そのままで救われるっていうわけですね。ただこの時、誤解があると思いますね。そのままで救われるっていうことは、そのままでいなければならないっていうことじゃないんですね。救いの恵みに預かったものは、本当に感謝に溢れるでしょう。私がよく引用する、デメロっていうクリスチャンがいますけど、小鳥の歌っていうことを書いてますけれども、神様を知ることと神様について知ることは大きな違いがあるって言うんですね。で、神様を知るっていうその知り方っていうのは、知ることによってその人が変わることだって言ってました。私たちがキリストを知る、まあ知るっていうのは愛するっていうふうに言い換えてもいいと思いますけども、本当にキリストを知ると私たちのお尻に火がつくわけですね。私たちはそのことに応答したいと思うわけです。その私たちの側から神様への感謝の表し方がクリスチャン生活なんですね。それをしたから、その代わりに救いをくださるんじゃない。救われた私たちが、その恵みにの応答として、神様に感謝して歩む。それがクリスチャン生活ですね。で、その具体的な、そのクリスチャン生活の表現の仕方、その生き方を神様は、あらかじめ準備してくださってるんだと、パウロはさらに言うわけです。それが、ちょっと間開けて、10節に書いた言葉ですね。なぜなら、私たちは神に作られたものであり、しかも、神が前もって準備してくださった良い技のために、キリストイエスにおいて作られたからです。私たちは、その良い技を行って歩むのです、って言うんですね。良い技っていうのは、わかりやすく言うと、十戒に従うような生き方ですね。嘘をつかないとか、人のものを取らないとか。ひっくり返すとそれは、神様と人を愛するっていうことですね。それが救われた、イエス様のことを知った私たちのために、神様があらかじめ準備してくださっている良い技だっていうんです。聖書によりますと、私たちは、生まれながらに神の怒りを受けるべきものであり、自分の過ちと罪のために死んだものであります。ですから、死んだものですから自分の力で救いを獲得すること、何の能力もない存在です。でも、神様は慈しみ深いお方で、イエス様の十字架をもって私たちを救い出してくださった。その罪の許しに預かった者が、その救いに感謝し、また神のことされたことに感謝して生きる生き方、主なる神様を知る者として生きる生き方、ふさわしい生き方のことを聖書は、パウロは、良き技っていうふうに呼んだんですよね。良き技っていうのは別の言い方をすると、先ほど言いました、神様を愛し、隣人を愛する生き方ですね。昨日エクササイズで嘘をつかないっていう、そういうことを学びましたけども、キリストに習う生き方ですね。そうした生き方こそが私たちクリスチャンになった者のために神様があらかじめ備えてくださった良い技だっていうんですね。くどいようですけれども、救われるためにする技じゃないんです。救われたので、嬉しくなったので、感謝なので、イエス様に対して私の方からしていきたい技なんですね。それが神様があらかじめしてくださった良い技っていう意味なんですね。ですから私たちの信仰生活にとって本当に大切なことはいつも私たちの生活の中心に花婿を置くっていうことですね。私が動かないのではないです。私の都合で花婿を行ったり来たりさせるのではなくて、私の生活の中に花婿に来ていただくっていうことですね。そしたらみんな喜んだんです。そのイエス様への感謝の応答として 私たちは成していく、生きていくっていう、そういう視点ですね。で、この関連で最後に、もう一箇所、もう一度ですね、今日の聖書に戻りたいと思うんですけども、実は、このイエス様と共に歩む生活のことをイエス様は、今言いました、花婿が一緒にいるっていう言葉を持って表現したんです。15節の前半に、ヨハネの弟子たちの質問に対するイエス様の答えが出てきます。花婿が一緒にいる間、婚礼の客は悲しむことができるだろうかってあります。で、ここでイエス様はご自分のことを花婿に例えておられます。そしてご自分が一緒の食事の席をですね、婚礼の食事に例えてお話しされたんですね。で、婚礼の食事と普通の食事の大きな違いは何かっていうと、まあ、ごちそうの豪華さとか、質とか量の多さっていうのがあると思うんですけれども、でも、問題、それは本質はそこにないわけですね。決定的な違いは、その食事の席に、花嫁さんと花婿さんがいるかどうかの違いですね。ちょっと質素なパーティーであったとしても、そこに喜びの源である、そのカップルがいたとするならば、その食卓は本当に祝福されるでしょう。立派な喜びの祝宴になるわけです。で、それと同様にってイエス様おっしゃるわけです。もしイエス様が私たちの間におられるならば、それはもう喜びの祝宴だ。どんなに普通の質素な生活であったとしても、そこにイエス様が共におられるならば、なんか毎日同じような生活だなと思っても、私たちの心の目を開いて、そこに花婿なるイエス様がいてくださるならば、必ずそこに喜びがにじみ出てくる。本質的に全く違う喜びをもたらしてくれるんだ。イエス様はそういうふうにおっしゃるわけです。で、さらにイエス様はの言葉が続きます。15節後半。しかし、花婿が奪い取られる時が来る。その時、彼らは断食することになる。花婿が奪い取られる時っていつですか？そうですね。十字架の時ですね。十字架の時です。花婿はこの後十字架で奪い取られていきます。でも私たち知っています。花婿は永遠に奪い取られたままではなくて、3日後に復活してくださって、そして天に上げられて、そしてあの2000年前のペンテコステの日に、神様によって約束された聖霊が与えられ、そして今の私たちの教会、そして私たちにより確かな形でですね、つまり聖霊において、花婿なるイエス様が、いつも一緒にいてくださる道を、恵みを開いてくださったということですね。イエス様おっしゃいます。新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れようじゃないか。まさにこのイエス様と共に生きる中にこそ本当の新しさがある。このイエス様が花婿として私たちと共にいてくださるからこそ、普通の食事も普通の生活も天からの喜びに必ず満たされるって言うんですね。ちょうど新しい皮袋に新しい葡萄酒が注ぎ込まれるように、私たち本当にこのイエス様が共にいてくださる、つまらないなと思うような生活の中が、そういう時があるかもしれませんけれども、本当に目を閉じて心を静めて、私たちが生かされている本当の現実、そこにイエス様がいないんじゃないか、いやそうじゃなくてイエス様がいてくださる、花婿がいてくださる、で、そのことを心の目を持ってしっかり受け止めていったときに、私たちの生活の中に新しい恵みが湧いてくる。新しい葡萄酒を新しい皮袋に、新しい皮袋に新しい葡萄酒を注ぐ込むように、私たちもですね、この花婿、主イエス・キリストと共に、この一週間歩みを進めていきたいと願います。お祈りをいたします。